佐藤憲義がこの御道をですね、公認を国家から受けるということをお願いしたときに、教祖様はこの方は人が助かることさえできればそれで結構でありますとおっしゃったんですね。でその助かることというのはどういうことかということをここ数日皆さんと一緒に求めさせていただいております。ちょうど子供が生まれましてね、1歳を迎える頃にタッチをするようになりますね。まあ、皆さん自分自身のことは記憶はないでしょうけども、周りの子供とか弟とか妹とかね、そういう子供がハイハイをしてた子供が1歳になる頃に立つことができるようになるんですね。親にしてみたらですね、それはとても嬉しいことなんですね。あ、立った立った、ね、タッチができたと、ね、おじいちゃんもおばあちゃんも喜ぶね。うちの真嗣君ものりこちゃんもそうでしたね、皆さんも子供がちっちゃい時のことを思い出してください、ね。まあ、ここに前3人おりますけど、お父さんがおりますけどね、かほちゃんも今大きくなりましたけど赤ちゃんの時がありましたね。雄大君も赤ちゃんの時がありました、ね。雄大君はタッチするだけじゃなしに柱に登るのが得意でね、大変人気者でしたね。渡る君もリオちゃんもそういう時がね、思い起こしてみてほしいんですね。あ、立った立ったね。親にしてみたらその我が子がですね、いつまでもハイハイしてて3つになっても4つになっても立つことができなかったら、どえらい心配ですね。でその子供が立ったのを見て親が本当にありがたい、嬉しいなと、ね、こういうふうに思わせていただくんですが、今度はですね、こういうことわざがあります。生えば立て、立てば歩めの親心という例えがありますね。這うことができたら今度はタッチできるように、立てるようにというふうに願います。タッチができたら今度は立つだけじゃなしに一歩前へ出た、あ、一歩前へ出した、ね、歩いた言ってですね、今アメリカにおりますのりこが今5人子供がおりますけど、それぞれね歩み出した時のこうビデオを送ってくるんですね。瞬間、その最初に一歩踏み出した時、あのアポロのね、月へついて初めて人類が第一歩を歩んだというニュースになりましたけど、まあ、月の上に行ってね、人類が第一歩を踏み出したというのも大きな出来事ですが、親にや家族にとってみたら、子供がですね、うちの子がその一歩踏み出すことができたというのはもう大変な出来事なんですね。そんな当たり前じゃ、ね、やっと前へ進んだかいうふうな親はあんまりいないですね。感動するんですね。わー、一歩だ、一歩歩いたね。そういうふうに思うんですね。でその助かるということも同じようにですね、ハイハイができるようになった、ね、タッチができた、自立できた、ね、それだけでなし今度は自分で歩くことができるようになった、ね、そういうことをまあ親は願うものですね。でその親神様の願いというのはまさに親心と一体ですので、私たち人間が助かるということはどういうことかというとですね、昨日まで申しておりますように、ただ目の前の問題が解決すればええというんではないんですね。それも大事なことですけど、そこから先に立ち行くということが、助かるだけでなくて立ち行くということがね、この動きがついていくということが親の願いなんですね。ですから、まあ、例えば中野さんのとこだったら、かおちゃん今高校生ですけど、これから先のことを親はどうでもええとは思わんですね。もううちの 娘はタッチできたからもうええというふうには思わないですね。さらにこれからね、これからの人生をたくましく歩んでほしいというふうに親は願うんですね。親神様の私たちに対する願いも全く一緒だと私は思いますね。ですから これでもう済んだということはないんですね。その親心というものを受けて私たちは日々歩みを進めさせていただいておるわけです ね。自分が歩いているように思ったらそれは自分が勝手にそう思っているだけで、実は親様や先祖様がずっとですね願いをかけてくださって喜んでくださって今日に至っているということが本当だというね。それから人を助けると申しますが、人を助けるというのはね、なかなか自分が人を助けるということはできそうにありませんね。この間海難救助をするね、若者が、あれ湘南でしたかね、有名なあの海岸がありますよね。あそこでそういう救助隊というんですか、隊員の人たちがテレビで紹介されておりましたが、どうやって助けるかといったらね、あの沖で溺れている人がいたらですね、あのサーフボートの上に乗ってね、ブワーッとこう走っていってね、サーフボートの上でブワーッと書いていくんですね。そしてその救助するんですね。あの自分自身がただこう泳いでいったんではやっぱり助けられない、どんなに水泳が上手い人でもね。でサーフボートをダーッとこうその溺れてる人に向かっていって、それにポンと乗せるんですね。溺れてる人実に上手にやる。でこれはですね、信心の上にも一緒でして、お互いが人を助けるでも自分の力で助けるわけにはいかない。私も皆さんをいくらしゃかりきになってみても私の力で皆さんを助けることはできませんけど、おかげの船に乗ればできるんですね。私はおかげの船に乗らせていただいてるから、かろうじて皆さんを引っ張ってそのおかげの船に乗せてあげることはできる。私が皆さんを私の自力で助けるということはこれはできないです。そんな私は力持ってないです。で皆さんもご同様にね、人を助けるのが人間であるというよく言われるけど、先生そんな私はできやせんわ、先生がすりゃいいが、私ら信者だけにそんな大層なことはせんでもいいがと、こういう人が多いんですけど、そうじゃない。皆さんもおかげの船に乗っとれば、ちょっと手を差し伸べてあげたらその船に引っ張り込んであげればもうおかげを受けるんです。そういうことがずっとこの道で続いてきてるんです、ね、みんなそうだった、ね、その先ほどの話をした佐藤則雄氏もですね、最初は一階の大工さんだった。その大工さんが教祖様の願いを受けてお取り次ぎに従うようになり、そして大勢の人を助けることができるようになったんですね。大工さんは家を建てるのが仕事です。人を助けるのが仕事ではないんですけど、おかげの船に乗ったから、教祖様と同じおかげの天地金の神様、生神金光大臣様のおかげの船に乗ったからできるようになった。皆さんもそれしたらいい。おかげの船に乗ればいいのに、自分でやたらめったらこうやって泳いでいこうとするから溺れるんです。おかげの船に乗ったらええねん。私があの前にも話しましたように、いろんな子供や大人に水泳を教えてあげましたけど、子供は浮かぶんですね。力抜け言うたらふっと浮かぶ。大人は力抜かないですね。カチカチで自分で浮かぼうとするから浮かばないんですね。ここに秘密がある。信心も一緒ですね。なんとか助かろう思って自分がもがいて助かるものではないんです。神様に身を委ねてどうぞと言った時に、ふっとおかげの船に乗れるんです、ね、溺れとる人がね、あの海難救助隊の人がね、あのサーフボートに乗ってきてね、助けに来てくれても、いやわしはこんな船に乗らんよとは助かりませんわね。やっぱおかげの船にポンと乗りゃいいんです、ね、そういうところが私はおかげを受ける受けないの境目になるし、また人を助けるということもそこが大切だなというふうに思うんですね。どうぞ皆さんも参考にしていただいておかげをこむってください。はい、よろしくお願いします。